中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回のですね、視察を受けて、はい、今日は図書館の話をしようかと思いまして、
はい、
はい、ゲストを招いております。はい、今日当局の方じゃなくてですね、横浜の方で、東京の方でといいますか、図書館のコンサルティングを主にやっていらっしゃいますアカデミックリソースガイドの岡本さんです。どうぞ、岡本さん。
はい、岡本です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡本さん、ちょっとプロフィールからいきましょうか。ご自分で今どんなことをやってるかということから。
そうですね、ご紹介いただいたように、図書館のコンサルタントというのをしてるんですけれど、実際にどういうところで仕事してるかというと、例えば沖縄県内ですと恩納村、あるいは沖縄市、あと県外だと富山県の富山市ですとか福島県の須賀川市、宮城県の名取市や気仙沼市といったところで新しい図書館を作るコンサルティングアドバイスをしています。
なるほど。図書館のコンサルって言うとちょっとパッと聞きだとよくわからないんですけど、どんな本を選ぶことをやってるのかなとか、あと建物を作る話なのかなとか思ってるんですけど、このコンサルの仕事の内容っていうのももう少し教えてください。
そうですね、分かりやすく言うと、その図書館作るとき、ソフトとハードの話があるんですね。ハードは要するに建物、建築ですね。でこれは当然建築家の方のお仕事になります。
はい、
でソフトはどういうサービスをその中で提供するかということで、これはどっちかというとその行政役所や図書館の方の仕事になるんですけれど、それぞれお互いの仕事については深く互いに知ってるわけではないので、その間に、中に立って仲立ちをする、橋渡しをして、どういうソフトを実現したいから、どういうハードが必要なのか、これをきちんと建築家の方に伝える、あるいは建築家の方として絶対こういうハードにしたいという要望があれば、それをじゃあソフトとどういうふうに折り合いをつけるか、これをまた行政や図書館の方との間で調整をする、そういう仕事ですね。
なるほど。どういう図書館にしたいのかっていうことを、じゃあ行政の人がおぼろげにでも持ってないとなかなか厳しいと思うんですけど、その方々どういう言葉で岡本さんに言ってくるんですか？どんな図書館作りたいんだっていうのは。
ちょっとやっぱ一頃多かったのは、例えばどっかで有名になったああいう図書館を作りたい、
なるほど、
モデルが
、確かにこれ決して悪いことじゃないんですけどね、やっぱこう参考にする事例っていうのを持ってくるっていうケースもありますし、あとはやっぱ最近多いのはやっぱその街づくりの中で図書館を核にしたいとかですね、あるいはそのちょっとこう落ち込んでしまっている中心市街地をもう一回テコ入れをしたい、でその時に図書館って結構人集まるので、結構実は馬鹿にならない集客施設なんですね。
なるほど。
なのでその集客機能を使った街づくり、そのための図書館づくりをしたい、こういうご相談は多いですね。
図書館のリニューアルとか、あるいは建設を機に地域の困りごとを一緒に解決したいみたいな話なんですね。
そうですね、やっぱりだから単に図書館作っておけばいいというよりは、今財源の問題なんかもありますから、図書館だけじゃなく、さらに図書館がそこに何かと掛け合わさることによって、いい図書館を作るのと同時に、町そのものを良くしていきたい、そういうご相談、そういう、お話を、持ち込まれることがやっぱ多いように思います。
なるほどね。図書館が一つの課題解決のきっかけになるかもしれないと。
そうですね、
そうか。いい図書館とかって言われるいい図書館がどういうものかっていうのが、数字で測るとすれば、よく持ち出される数字っていうのはどういうものなんですか？
一般的に非常によく使われてる、使いやすい数字は貸し出し冊数ですね。
冊数、
年間に何万点何十万点貸し出しているのか、
はい、
これはやっぱり非常に分かりやすい図書館の利用の指標ですよね。 ただこれ一律に比較できなくて、はい、あの人口が例えば1万人の町と、うんうん、まあ、30万人ぐらいいる町で、うん、この貸し出し冊数を比べても意味がない。
そうですね、
はい、でそういう中ではですね、比較的、まあ、あの妥当な数字としてよく使われるのは、うん、その総貸し出し点数をその地域の住民数で割った数字、
うん、
つまり1人、うん、住民1人当たりが年間何冊平均値としては本を借りてるか、
はい、
こういう数字がまあ比較的よく使われていると、
まあ分かりやすいですね、うん、はい、そうか。じゃあ今のトレンドってちなみにどれぐらいなんですか。大体でいいんですけど、
その、はい、貸し出し、まあ、住民1人当たりの貸し出し冊数でいうとやはりですね、大体、うん、7から8ぐらいの数字が出れば、
うん、
比較的よく使われている図書館というふうに考えられていると言っていいですね。
これは人口1人当たり、
はい、
7から8って結構ありますね。
まあ、自動書とかで考えると結構な数まとめて借りていくはずですからね。
ああ確かにそうですね。絵本とかだったらね、10冊単位で借りたりもするし、うん、はい、
ちょっと大きな自治体になると、うん、まあ、例えば市ぐらいですね、うん、市でも例えば人口 7,8 万とか、まあ、10万とかになってくれば、はい、大体図書館の利用率ってまあ4割ぐらいなんですね、うんうん、だからやっぱ平均値で見ると7とか8出すの結構大変なことで、
う
ん、かなり使われていないとこの数字は出ないですね、
うん、
ただ実際すごいところですとこれが15とか16とかすごい数字が出る自治体もあります、
うん、
となるとやっぱりベストセラーのものをちょっと多く入れちゃったりとかなんかそういうのも出てくるってことですね。
ただいい数字を出してるところはあまりベストセラー志向ではないですね。結局例えば又吉さんの本とか今多分図書館で一番人気本だと思いますけど、
そうですよね、
普通ほとんどの図書館今財源の問題もありますし、あとポリシーの問題としても人気本だからといって複数冊入れるってこと普通しないんですね。そうすると大体どこの図書館も貸し出し期間2週間ですから、どんなに、はい、開店したって1年間に20回転ぐらいしかしないんですよ。だからベストセラー少々入れたぐらいではこの数字は上がらないんですね。
小手先ではまあ改善はできないわけですね。
そうですね。だから逆にむしろいろいろな市民の方がこう知りたいこととか読みたいものって全然違うので、なるべくその多様にきちんと取り揃えてるのと、あとその地域の人が知りたい事柄についてきちんとまあ調査をしてしっかり本を集めてるところはやっぱりいい数字が出てきますね。
15冊って直していったら、うん、どれぐらいなんですか？30万人だから450万とか、それちょっとすごいですね。
すごいですね、想像できない。
全然想像できない、うん、1日1万ちょっと貸し出すわけでしょ。そうすると7巻ありますからね、
そうですね、
2000冊貸し借りがあるってことになっちゃいますよね。あ、すごい、結構な数字ですね。
そうですね、まあ、この数字が出るのは大体人口10万人以内ぐらいの自治体ですね。やっぱりその地域に図書館がとてもよく根ざしてるとか、あと交通アクセス的にそんなにめちゃくちゃ広すぎない自治体で、比較的図書館にま
あ
立ち寄りやすい、そういうところも結構反映されますね。だから大都市になるとやっぱ厳しいです。なかなかこの数字は大都市だとそこまで上がらないですね、
はい、まあ、駐車場だなんだっていうのもいろいろ入ってくるわけですね。
そうですね、そういう要素ありますね。
そうか、利用率さっき4割っておっしゃってたじゃないですか。4割っていうのもじゃあ人口の中で4割ぐらいの人が年に1回は図書館に行くみたいな、そういう数字として捉えていいんですか。
そうですね、まあ、特に分かりやすく言うと利用者カードを発行されてる、
うん、
住民数が、まあ、大体大きな自治体だと 3,4 割ぐらい、
うんうんうん、
でもこれ小さな町なんかになると本当に8割9割ぐらいになりますね。
そうかそうか、やっぱ町の規模が小さいと図書館の利用率って高くなる傾向あるってことですね。
そうですね、やっぱり自分たちの言ってみればそのオラが町のっていう意識も強く出ますから、せっかくなんでやっぱそこ使うっていうのはやっぱ傾向としてはやっぱ出やすいですね、
うん、なるほどなるほど。まあ、平均すると 3,4 割の人たちが図書館を利用していて、それをまた1人当たり 7,8 冊ってことは 3,4 割の人がその 7,8 冊ってことは十何冊か借りてるみたいな、そういう構造になってるってことですかね。
そうですね、はい、
なるほど。他に逆にいい図書館っていうものを定義するとすればどんなものが あると思います？
最近だとやはりですね、うん、その単に本を貸し借りするだけの場じゃない、
うん、
あの一つにはまあよく最近の場としての図書館っていう言われ方をするんですけれど、うん、あのまあ、言ってみればいて居心地のいい空間とか長居ができる、
うんね、う
ん、まあ、そういう要素が求められていて、うん、でそういう環境をきちんと満たしている図書館はやっぱ評価されていると思いますね、
うんうんうんうん、
でこれはなかなか、まあ、数値化しにくい部分があるんですけれど、うん、はい、ただやはりあの、まあ、滞在型の利用を比較的まあ進めているような図書館というのがやっぱりあの話題になるケースが多いんじゃないかと思います、
うんうんうん、なんか少し喋れたりする場所とあの静かな場所を分けてるところがあるっていう話もね、はい、この前の放送でもそういう話をしてたんですけど、
そうですね、あの一頃までやっぱ図書館っていうとあの図書館ではお静かにっていう考え方強かったんですけれど、はい、うんうん、ただやっぱその公的な公共空間の捉え方もまあ意識が変わってきてると言えると思うんですけれど、まあ、例えばその面白い本をまあ見つけた時にちょっと人と話をしたいとか、まあそういう言ってみれば単に貸し借りをするだけじゃなく本を通してまあ人とつながっていくようなことが求められてきていて、まあその場としてやっぱ図書館最適だと、でそういう中でまあちょっとぐらいおしゃべりは許容してもいいんじゃないか、あるいは多少はもう図書館はにぎわいのある場でもいいんじゃないかという考え方は出てきているし、実際にそれを実現している図書館も増えてきているように思います。
なるほどね、そこで場の提供も大事だと、まあ、これはだからアンケートとか取るのか分かんないですけど、それもまた数値として出していくと新しい評価の指標にはもうなってるってことかしら。
そうですね、うん、非常に調査に手間がかかるので、うん、なかなかですね全国的な統計が出ないんですけれど、うん、実際の調査では、ずっと観察をするんですね。
観察する、
はい、丸1日利用者さんの数をカウントし、その人がどう行動してるかをひたすらチェックして、うん、1人の利用者さんが滞在何分だったか、
うん、
でどういうふうに、まあ、利用をしたか、うん、例えばだから本棚に行って本を取ってきて、うん、カウンターで借りてすぐ帰ったのか、
うん、
あるいは、ちょっと座って本を読んでいたのか、うん、あるいはすごくじっくりと調べ物を知ったのかっていうのをもうことごとく徹底的に、まあ、3日とか1週間とかひたすら調査をして、
うん、
そういう数字を出すんですけれど、まあ、これちょっとやるのはなかなかあの
大変ですね、
手間暇かかるんで、うん、なかなかあのそういう平均的な統計は出ないですね、
うん、
ただまあやはり見ていると体感的な感覚としては、あ、ここは滞在型で非常に利用者の方に愛されている図書館だなというのは、うん、まあ、感じはしますね、
うん、なるほどね。この辺がだあのトレンドもまた新しく加わってるっていうことでいいですかね。はい、わ、はい、かりました。少し沖縄の話に移っていきたいんですけど、はい、なんかいくつかあれですよね、沖縄の、あの図書館のあのコンサルもされてるって聞いてるんですけど、
はい、あの昨年度までは、あの恩納村の、文化情報センターという、
うんうんうん、
ここは1階に図書館が入ってるんですけれど、はい、これのまあコンサルのようなことを約3年ほどですね、う
ん、そんな長い時間やるんですか。
長いですね。
結構図書館やっぱ準備するの時間がかかるので、うんうんうん、恩納村はそれでもかなり迅速に、作った方だと思いますけれど、
うん、
あの他の自治体なんかのケースですと本当にあの準備から竣工するまで20年とかっていうこともありますね。
ほう、
あとまあ沖縄ではもう一つ今今年度からやらせていただいてるんですけど、沖縄市が図書館を今度移転するんですね。
はい、
こちらの方もあのコンサルティングのような形で関わらせていただいてます。
はい、この移転の話っていうのはもうオープンにしてもいい話なんですか。
そうですね、うん、もう報道等ではかなり出ている話ですね。あ、うん、あの沖縄市内 の, あのコザの街中にあるコリンザという商業施設、
はいはい、
こちらの方にまあ図書館が今度移転をするということで、うんうんうん、まあ、どういう図書館にしていくかということを今沖縄市の方で、うんうん、検討しているという感じです。
なるほど、なかなかいわくつきというかね、あの建物自体はあの本当にもうずっと赤字続きで、結局市が引き受けてる形になったような印象というか、これ多分事実だと思うんですけど、じゃあそこの町の中である役割をもう担ってもらおうということですよね。先ほどおっしゃってたその集客施設としての図書館を期待してるってことですか。
やはりまあそう言えるんじゃないかと思いますね、うん、やはりあの一帯私も何度か行きましたけれど、うん、 まあ、やはり少し今落ち込んできてしまっているのは明らかに事実であって、うん、ただ一方で夜とか行くとですね、
はい、
部分的には非常に面白そうなお店もたくさん増えていて、うん、結構若い人の拠り所にもなっていると。だから まだまだ可能性があるだけに、
うん、
やはりガツンと人がまあ来やすい施設を中核的なところに作って、
はい、
うん、図書館自体もまあ使われるようにしつつ、
うん、
同時にそこからまあ言ってみれば図書館に行き来する人たちが街中にも立ち寄るような、
うん、
まあ、そういう空間づくり環境づくりをまあ地域全体でやっていきたいっていう考えではないかなと思います、
うんうん、なるほどなるほど、そうか。じゃあそこにアドバイスをしたりコンサルティングをしてるってことなんですね。
そうですね、
はい、うん、そうかそうか。沖縄の図書館どうですか、特徴として。
結構ですね、このそれこそ3年ほど通い続けてるので、うん、
はい、
実はもう本島の図書館はもうほぼ全て行ったんですね。
すごい、
うん、
で、なんと言いますか、ちょっと衝撃でしたね。
ほう、
うん、
これはなんと言いますか、比較的、
うん、
これはちょっと沖縄の方には失礼な言い方かもしれないですが、うんうん、結構本土では沖縄の図書館って立ち遅れてるということをよく聞いていました、
うん、
ただ実際来るようになって、まあ、これ特に近年の傾向だと思いますけど、はい、うん、結構いろいろな自治体、特に市だけじゃなく町や村でも図書館をどんどん作っている、
うん、
で結構一貫一貫非常に魅力的な施設になっているというのは非常に痛感しました。でこれは本当に回ってみてどこに行ってもなかなか面白いですし、
うん、
あと、まあ、図書館の究極的な評価ってこの図書館があるなら自分はその町に住んでいいかってことだと思うんですけど、
なるほど、
やっぱそう思えるような沖縄の図書館ってやっぱいくつかありましたね。
どこかおすすめの場所があれば。
沖縄で私もあくまで個人的な見方だと思いますけど、
はい、
やっぱ一番印象的だったのは名護市の図書館ですね、うん、本当に建物 その空間としても素晴らしいですし、
はい、
まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、ゆっくりとそこで自分の時間を過ごすことができる、
うん、
まあ、そういう空間になってるというのは非常に魅力的だと、うん、思いました。あとはこれはまあ自分が関わったケースなので手前味噌ですけど、新しくできた恩納村の文化情報センターはやはり今沖縄で最新の図書館施設であり、やはりその滞在すること、あと観光客の方が来ても使えるようにしてるという意味で非常に魅力的な施設、まあ、あと場所がいいですね。
あ、そうですね、
はい、
海のそばで、
はい、多分私も日本で最も夕日が美しく見える図書館には間違いないと、
うんうんうん、
担当の人たちに断言したんですけれど、うんうん、いやあれはやっぱり場所だけは建てた後変えられないので。
そうですね、
はい、あれは恩納村はいい場所をちゃんと図書館のために確保したなとは思いますね。であともう一巻は北中城の
早
狩りの森、
はい、うん、
ここも本当に素晴らしいですね。本当にいろいろな施設が複合的になってますけれど、はい、カフェコーナーもあったりして、でこの前も夜の図書館みたいなイベントをやられてましたけれど、うん、まあ、高台にあって夜景が見下ろせる、
すごいですね、
ああいう立地化しながら、まあ、住民の方が本当楽しんで使えるような工夫がされてると、
うん、
まあ、この3つだけじゃないですけれど、やっぱ総じてどこの町に行ってもやっぱその地域の個性が出ている図書館っていうのがやっぱ沖縄は多いような気がします、
うんうん、ちょっと回ってみたいですね。
うん、そうですね、
那覇市は結構分散させている政策だと思うんです。那覇市の場合は7巻ほど。
そうですね、7巻ありますね。
ありますよね、うん、でただ一応に結構老朽化はしてるなっていうところが私どもも見てて思うんですけど、今後那覇市でね どういう図書館政策にしていけばいいのかっていうことはまたこの番組でどんどん議論していこうと思うんですけど、那覇はいくつか回られました、岡本さん。
そうですね、3つ4つぐらいは行ってますね、
うん、
中央図書館ですとか首里の図書館、
うん、はい、
あと星の空とかですね。ただ今おっしゃられたように確かに全般的にやっぱもう大変建物が古くなってると。
そうですね、星空公民館覗くと相当古いですよね、うん、
はい、
首里図書館僕は中1の頃で
行ったんです、うん、なかなか建て替えってなると、うん、すぐにってわけにはいかないと思うんですけど、こう中で働いてらっしゃる司書であったりその職員さんの部分で、まあ、変えていけることはいろいろあるのかなと思うんですけど、
ソフトのところですよね、
はい、まあ、そのコンサルタントでいろんなアドバイスをする中で、うん、まあ、その図書館改革の中でそういった人の 改革っていうのはどういう点があるんですかね。
そうですね、まあ、やっぱり一つは本当にまあ、教育といいますか、まあ、研修の部分が大きいですね。で、図書館の世界、まあ、図書館で働いている専門職のことを司書って言いますけど、はい、司書の世界はかなり研修制度は充実してるんですね。多分ですね、司書より研修が多いのは看護師さんぐらいじゃないかと思います。そういう意味では鍛えられて、沖縄の市の方が結構全般的に鍛えられてると言って良いと思いますね。で、まあ、これから先、まあ、どうしていくかってことを考えた時にはやっぱりその図書館の役割が少し変わってきているので、うんうん、単に貸し借りするだけではない、まあ、ちょっとした模様仕事を行ったり、うん、あるいはまあ人と人とが出会っていくような、まあ、交流ですね、うんうん、交流の機能をまあより強めていこうという流れがあるので、これからはその司書の方々がそういうソフト面で、うん、まあ、人と人とをつなぐ、はい、まあ、町のそのなんて言いますかね、うん、おせっかい焼きであったり、まあ、かっこいい言葉で言えばコーディネーターになれるような、うん、まあ、そういう取り組みはこれからまだまだ必要とされていると思います、うん、これはもちろんただ沖縄に限った話ではなく、うん、日本全国見ても多分全ての図書館には求められていることじゃないかと思います、うん。
なるほどね。司書の人ってだけどそういうつもりで職場選んでない感じもするんですけど、だけど求められているんですね、もうね。
うん、そうですね、やっぱり例えば那覇の街中なんかでもかなり増えてますけど、はい、ブックカフェですとか、うん、やっぱ本を何かちょっときっかけにしたこう交流の、まあ、起点になるような場所って、うん、やっぱ全国的に見ても増えてるんですよね、はい。うん、でそうなったら当然図書館にも、うん、むしろ図書館こそそういうのやってほしいと、うん、まあ、思う人増えて不思議はないですからね、うん、だからそういう意味じゃ今日私牧志の公設市場の前のうらら本屋さんに行ったんですけど、はいはい、あそこなんかやっぱ十分そういう機能果たしてますからね、うん、そういう中でむしろ公共的な施設だからこそそういう役割を果たしてほしいと思うのは、まあ、当然増えてくるでしょうね、うんうん。
社会の変化によって、まあ、図書館に求められる役割も変わってきてるってことですね、うん、
そうですね。だからもちろん今まで通りやっぱ自由に、うん、自分が知りたいことについて本を借りること、うん、読むことができるってとても大切なんですけれど、うん、それもやりつつ、まあ、その本の向こうにいる人と人とをつないでいくってことができたら多分もっと楽しくなるし、まあ、図書館がまあもっと魅力的になる、うん、まあ、だからこそちょっとそこは司書の方のまあ頑張りを期待したいところですよね。
そうですね、
うん、なるほどね。そうか、中村さん、これ、はい、那覇の図書館政策っていうところを今度は誰がどうやって決めていくのかっていう今度議論だと思うんですけど ね、うん、 ね、うん、それはどうやって話し合いをスタートさせればいいんでしょうか。
まず那覇の図書館ってどうなんだろうっていう話をする場所を作らないといけないですよね、うんうん、
だいぶ今日情報いただいているので、うん、やっぱ図書館の人は呼ばなきゃダメですね。
そうですね、
はい、はい。先ほど言ってたそのなんだっけ、貸し出し率とか、うん、冊数とか
密度って言ってましたね、
ね、うん、そうですね。あと交流事業どういうことを行われているのかっていうのをちょっと一個一個調べながら、
うん、そうですね、
はい。ただどういう図書館にしたいかっていうのもやっぱ市民と決めていくってところは一応ね、うん、基本線だと思うので、うんうん、ここの対話の作り方ですよね。
そうですね、
うん、なるほど。結構時間がいっぱいですね。岡本さん、今日は本当ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで中村さん、はい、なんか告知ありますか。
そうですね、ちょっと8月はクラゲサロンがなかったんですけども、うん、9月は一応今のところ、まあ、やる予定ということで、うん、はい、またブログ等々でお知らせいたします。
はい、ということでお時間でございます。はい、中村さん、岡本さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。78